いよいよ今週は乳がん治療についてというところに入っていきたいんですが、まあ、先生そもそも先週のお話の中で40代以降になったら特に気をつけていただきたいというお話でしたけれども、
はい、
その辺簡単なおさらいをお願いしたいと思うんですが、ホルモンと大きな影響があるということですよね。
そうですね、乳がんにもいろんなタイプがございます、
はい、
で女性ホルモンを、まあ、いわゆる餌にして増殖していくようなタイプが、まあ、およそ7割ぐらいの方がいらっしゃると、まあ、あとは特殊なタンパクが関わる方が2割程度、それから全くそういったものを関係なく自分で好き勝手に増えていってしまうようなそういったタイプの方が、まあ、大体 15% ぐらいと言われています。で、まあ、ほとんどの方が女性ホルモンの影響を受けておりますので、まあ、初潮が早く、それから、まあ、閉経が遅い、そういった、特徴を持った方は、まあ、特にその卵巣からの女性ホルモン、エストロゲンですね、そういった影響を常に受け続けているということがありますので、まあ、それが一つの、まあ、乳がんにかかりやすい、まあ、リスクとしての特徴があります。
先週お話を伺ってから1週間こうずっと気になっていることがあったんですけれども、先生40代以降といいましても、まあ、実際若い世代で乳がんになる方、まあ、先生の患者さんも含めてそういう割合もなきにしもあらずなわけですよね。
そうですね、確かに30代にかかる方は以前に比べれば増えてきたような印象は受けます。ただ実際に、まあ、全国での統計を見ますと、まあ、特に若い30代前半の方とかは 1% か 2% ぐらいですね、全体の。でほとんどの方が実際には40歳以降から、まあ、50代にかけて、ぐんとその病気にかかる率が高まるということが明らかですので、まずはこの時期に一番注意して見ていただくと。でもちろん30代の方は、マンモグラフィーなどでは分かりづらいということも特徴がありますので、月に一度自分でセルフチェックをしていただくと、で気づいた時に医療機関に相談をしていただくということで十分対応できているというふうに考えます。
その乳がん治療なんですが、まあ、タイプもいくつかあること今伺いましたけれども、そうなりますと治療方法もいくつかあるということなんでしょうか。
そうですね、まず特徴的なのは私たちの場合は手術だけとか、まあ、お薬だけということでは治療は終了しないということですね、必ずその手術、薬物、これは必ずセットで、人によりましてはその追加でさらに放射線の治療を、まあ、組み合わせてで治療を行っていくという形になります。で手術から、行っていく、それから薬物、放射線というふうな流れになる方もいますけれども、患者さんによっては薬物を先に行ってそれから手術というふうな流れになる方がいらっしゃいます。で放射線療法に関しましては、乳房を温存するそのしこりだけを部分的に取る手術を行った方に関しましては、手術した側の残った乳房全体に放射線を当てるという治療が非常に重要で必要な治療方法となっています。
ということは先生、乳がんを発見しました、じゃあすぐに外科的な手術を行いましょうではない場合がある、薬物先行の場合、それはどういうケースなんでしょうか。
乳がんの治療はその手術、薬物、放射線の治療を組み合わせて行います。で特に手術と薬物療法はセットで行います。で手術から、行う方もいらっしゃれば、場合によっては薬物療法を先行して行う場合もございます。で薬物療法を先行する場合ですけれども、もともとなぜ薬物療法を行うかといいますと、まあ、がんができた時点でその CT などでは、まあ、分からないその肺とか肝臓、まあ、骨、脳でも全部そうなんですけども、まだしこりとして認められていないぐらい小さながん細胞たちが体中に広まっている可能性があります。ですので、手術と薬物は必ずセットで行うんですけれども、 先にしこりを取ってしまうと本当に体中にもしかして広がっているかもしれないがん細胞たちに後で行う薬物が本当に効果を示しているかどうかがわからないっていう心配があります。ですのであえてしこりがあるうちに最初にお薬を投与してみることで、もしそのしこりが小さくなればきっと体のどっかに飛んでいっているがん細胞たちも小さくやっつけられているというふうに薬物の効果が目に見えてわかりますので、まあ、かつそれがしこりが小さくなれば取る範囲も小さくできるということもありますので、まあ、特に抗がん剤が必要な方に関しましては手術よりも先に治療薬物療法を持ってくるということはあります。それから放射線療法に関しましては、乳房を温存、部分的にしこりを取った方には残った乳房全体に放射線を当てるということは必要になります。
なるほど。先生、最近の外科的な手術というところで、まあ、どういった特徴があるのかこのあたりも伺っていきたいんですが、
はい、やはり年齢問わずですね、できるだけやはり自分の乳房は残したい、温存したいですというふうにおっしゃる方は多いですね。ただですね、やはりしこりの位置やあとは大きさ、それから、複数のしこり乳がんが、まあ、同じ乳房の中にできてしまった場合は、まあ、どうしてもそこの部分だけをくり抜いて取り除くという手術ができなくて、まあ、乳房をすべて取り除かなければいけないということを余儀なくされる方はたくさんやっぱりいらっしゃいます。ただ私たちはまあ以前から形成外科の先生方と一緒にですね、乳房の再建術ということを行ってきておりまして、こちらに関しても形成外科の先生にまあご協力をいただいて、再建術のお話もしていただきながら、まあ、いろんな治療のオプションをですね、皆さんに提供はしていております。
そうですか。やはり残すのか、まあ、全部すっきりとこう取ってしまうのかっていうところで考え方も2つに分かれるところだとは思いますけれども、納得した上で患者様とのこの話し合いをして選ぶということなんですね、はい、
そうですね、まあ、一人一人皆さん違いますので、その人に合った治療方法というものを提供しております。
多分必ずこういった質問は出ると思うんですけれども、残しておくことによって何かこう不安も残るものなんですかっていうところ、それは取ってしまうか残すかの時に悩むところですよね。
そうですね、まあ、ただ実際のところその乳房をすべて取ってしまった場合と、まあ、もちろんきちんとした基準はあるんですけれども、はい、その基準にとって、まあ、乳房の部分切除が、まあ、適用となる方であれば、その後の予後に関しては全く差はないということが分かっておりますので、まあ、そこは十分皆さんに説明はして、納得いただいてから、まあ、手術を行っているというところです。
なるほど。まあ、現在は温存率も高くなっているということなんですね。
そうですね。ただやはり昨年ですと私たちのところでまあ大体 52%、 2人に1人がまあ温存ではあるんですが、一時期もう少し高かった時期もございます。ただそれはどうしても部分的に取って形を整えたようであっても、その後の見た目が元の乳房とは違ってどうしても崩れる部分がありますので、そこのいわゆる西洋性というところを求めて最初からその再乳房の再建術を選ばれる方もいらっしゃいますので、まあ今全国的な流れも割とその実際に乳房をすべて取ってしまう、その後まあ再建を選ぶというそういう方が増えているようですので、まあ大体でも温存に関しては施設にはよると思いますけども、まあ、60%、まあ、多いところで 70% ぐらいだとは思います。